こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、今やっている、僕たちの下北沢の店舗ねリニューアルしてるんで、ちょっとその話しようかなと思っています。まあ、なんで今になって7年続けたお店なんですけど、なんで今になってそれを、全部壊して一から作り直してんのかとか、どんなお店にしようと思ってるのかっていう構想とか、まあちょっとその背景にあるコーヒー文化の変化とか、そんな話を今日はしようかなっていうふうに思っています。もともとこの下北のお店はですね、厳密に言うと僕らの3号店なんですよね。吉祥寺にお店2014年の7月に始めて、でそこから2016年に実は早々に京都にお店を作って、でこれはコロナのタイミングで閉じたんですけど、でその後2017年のあれは4月29日にお店を、まあ一応3号店、今で言うと僕たちの2番目に古いお店って感じですけど、で下北のところにもともと焙煎所っていう形のお店をオープンして、吉祥寺最初焙煎してたんですけど、その使ってたお店を始めた時の焙煎機がまあちっちゃいんですよ。1キロ焙煎機っていうマックスのキャパが1キロの焙煎機でも、マックス1キロだからって1キロの豆を入れて焼くわけじゃなくて、一般的に焙煎って焙煎キャパの6割くらいの豆を入れると熱の通りがいいとか焼きやすいとかよく言われてて、僕らも6割投入でやってたんで、 600g の生豆を入れて水分が減って焼き上がり 530g とかで、サンプル取ったらもう 500g しか残んない。なんでまあ結構大変なんですよね。じゃあ、20キロオーダーが来たら40回焼かなきゃいけない。まあ大変な作業。1キロでお店始めるって結構無茶だなって、もうやって早々に気づいたんですけど、でも気合でなんとか2年ぐらいそれで焼いてて、やっぱもう大きい焙煎機ないともう回んない、これ以上オーダー受けられないってなって、焙煎所を探し始めて、もともと吉祥寺で始めたんで、まあそっから行きやすいといいなって思ったんですね。 JR の中央線か井の頭線沿いで探して、で井の頭線沿いの方がなんかこう穏やかで、なんかぽいな、雰囲気合うなってなんとなく思ってたんですよね。で駅前とかでも家賃高いんで、ちょっと駅から歩いていいから焙煎にフォーカスできて、でも横にコーヒースタンドも、ちょっと一緒にセットで作って、お客さんもそこでコーヒー飲めるみたいな場所にしたいなと思って、1階の路面で焙煎所探してて、で煙突を上まで抜かないといけないんですよ。それがもともと吉祥寺の1号店で大きい焙煎機入れられなかった理由で、やっぱり焙煎機大きくすると煙突も大きくなって排気ね、煙が出るんで、やっぱり住居が僕ら吉祥寺のお店は上あるんで、3階建てで上が住居なんで、まあ焙煎はさすがに できるとすれば煙突を一番上まで抜けばできるんですけど、それをオーナーさんに交渉したら、いやちょっと見栄えがなって言われて、まあ確かにそうだなと思って、吉祥寺では焙煎できない、大きい焙煎機は入れられなくなったんで、まあ別の場所を探して、でその、まあ、どっか探すにしてもその煙のケアが必要なんですよね。だから上まで煙突を抜くみたいな、だから 2階建てで一棟狩りみたいな感じじゃないと結構むずいかなとか思ってたんです。で、まあ、さらに周りの住居が、こう階数低いみたいなので、なんかこう条件があって、それでその下北の店舗、今のお店ですね、まあ、下北から7分ぐらい歩いたところ、ちょうどこう下北界隈の家賃の高さがなくなるくらいで、住宅街だけど周りの住宅はちょっと、低くて、なおかつ2階建てで上まで煙突伸ばせるみたいなところで、あ、これはいけるかなみたいな感じで、いろいろ条件があったんで、しかも人が集まる場所にはできると、下北から歩いていけるんでね。で、そこにしたんですよ。でそれが2017年だったんで、そこから、まあ、約7年間ぐらい焙煎をそこでしてて、去年までですね、2023年までなんで、まあ7年6年ぐらいか、焙煎をそこでずっと5キロ焙煎機でやってたんですけど、まあ焙煎量それでもやっぱりすぐ限界になってきたんで、特に定期便とか僕ら、コロナがやってきて京都のとか、あと渋谷のパルコの中のお店も閉めましたけど、その分こう人で余るし、どうしようみたいな、もうお店に人を集めると結構あの時厳しかったんで、オンラインで、まあもともとオンラインで豆を売るっていうのはちゃんとやりたかったんで、まあそれを機にコロナのタイミングでオンラインショップ頑張って、豆売りを頑張って、特にまあサブスクみたいなところを、頑張るとなんかこうありがたいなと、もう買い続けてくれるんで、毎回集客しなくていいっていうところがありがたくて、まあなるべくサブスクに入ってもらうみたいな流れを作って誘導していって、サブスクの中身も毎月3種類、新しい豆が届くとか、違うシングルが来るみたいな感じにして、飽きないようにして、でそれで解約率も下げつつみたいなことを何とかこういろいろ工夫したり、ポストカード入れて毎月のコラム書いたりとかいろいろやって、まあ、サブスクが伸びてきて、ありがたいことにね、それで何とかコロナの時のこうやばさは回避したんですけど、そのおかげで焙煎量が限界になったので、5キロ焙煎機ってもまあね、その限界って言ってもすごい焙煎量はたかが知れてて、そんなすごい量を焙煎してたわけじゃないんですけど、 でももっと大きい焙煎機がないと、まあ、お店ももう増やせないし、なんかこうオンラインで売るみたいなことももうできないなみたいになって、大きい焙煎機を買おうってことで、まあ、22キロの焙煎機を三鷹に、設置して、新しい焙煎所を去年の2023年のなんだかな、物件契約したのは3月だったんですけど、焙煎機設置して、焙煎可能になって、やっと焙煎ができるようになってきたのが7月8月ぐらい、夏に確か焙煎を移行したんですよね。でそれからいろいろ内装ができて、9月に一応カフェとしてもオープンっていう感じで焙煎所やって、でその時に下北の、まあ、焙煎所とかを作る時に焙煎に関わるもの、焙煎やってたんで豆の発送もそこでやってたんで、梱包資材とか豆の発送やるってことはオンラインの別の器具とか、グッズとかの資材、在庫もあったんで2階とかに置いてたんですけど、それ全部まるっと三鷹に移転したんで、まあ、結構スペースが空いたんですよ。1階の焙煎機置いてたとこも、生豆が置いてあった場所も、2階の在庫もまるっとスペース空いたんで、どうしようかなんかもったいないなみたいな。その分客席が2席しかなくて、もうなんかもう作業場みたいになってたんで、なんかこんな意外と空間あんのに2席だけってお客さんを追いやるのもちょっとなみたいな感じで、ちょっとなんか有効活用したいなと思って、で DIY でもともと作ったんで、まあ本当お金かけずに、本当板買ってきて、僕がなんか図面作ってみんなで、トントンやりながら作ったお店だったんですけど、まあ、ちゃんとプロの手でデザインしてもらって、もっとこのお店らし、そのお店らしさが出せるといいなっていうところで、なんかちょっとこう本格的に考えてきたんですよね。でその下北のお店やってて、やっぱりこう客席ギュッとこう狭くて、来てくれた人は分かると思うんですけど、本当に入ってすぐ、入ってすぐ左側でもうすぐバリスタが入れるところで、右側に壁があって、壁際に2席、壁に向かうような感じで席がカウンター席みたいな感じであるって感じで、やっぱ狭い空間なんで、バリスタとお客さんの距離が近いっていうのが結構そのお店の特徴だったんですよ。で結構なんかそれは良くて、お客さんからすると、バリスタからしても、やっぱ下北で働くのが一番楽しいって言ったりする人がいるくらい、で何が楽しいのって聞くと、やっぱお客さんとあんだけ話せるっていうのはすごい、お客さんからしてもバリスタと会話しに来るみたいなの結構あって、でそれはなんか僕としては嬉しいことだなって思ったんですよ。でそれは、まあ、この辺が今日一番話したいとこなんですけど、なんかやっぱコーヒー屋に行く目的っていくつかあると思うんですよ。で、まあ多くの人が思ってるのが、コーヒーを買いに行く、つまりそのコーヒーというものが目的になってるってみんな思い込んでると思うんですよね。もしくはそのブランドの消費、そのブランドがかっこいい、それはねすごい、一般的に考えてそうっすよね。なんだけど、実際それ自分がコーヒー屋に行く時のことを想像して考えてみると、自分はなんかそうじゃないなと思って、例えば今日どこどこコーヒーに行こうって決めていく時って、誰々に会おうっていう風に思ったりするんですよ。なんなら前日に明日行こうと思ってんだけど、いるって聞いて、いないって言われたら、なんならその店行かないまであるくらい、その人に会いに行くっていう目的が僕はめっちゃ強いなっていう風に思うんですよね。もしくはまあ、行ったことないから行くっていうこともあるんですけど、なんかこう通うってことを考えると、やっぱりその人に会いに行くなってすごい思うんですよね。何回か僕もそういう経験あります。明日立ってるって言われて、申し訳ない、僕は立ってなくてみたいな、そしたらまた今度の機会にするわ、次いつ立ってんのっていう話になったりとか、あとは僕が行く時もなんかもうお店まで行ったのに、その人が立ってないから帰ったまであるくらいなことはあってですね、まあまあ割と人に会うっていうのは、僕はこういう、嗜好品の世界で、でその場でその時間を過ごすっていう中ではめっちゃ重要なことだと僕は思うんですよ。後々やっぱりなぜバリスタが人なのかってことに立ち返ると思うんですよね。まあ今でこそスペシャリティコーヒーがこうある意味ブームになってきて、どこさんのコーヒーがうまい、どんなプロセスのコーヒーがうまい、こんなフレーバーがしてすごい、ものが目的になるのかもしれないですけど、でもそのものを楽しみ続けたいと思うのは、やっぱりそれに介在してくれる人のおかげで、その人が熱を持って伝えてくれるから、コーヒーを好きになったり、コーヒーのことを知ったり、そのお店での時間が心地いいものになったりすると僕はすごい思うんで、やっぱ人はめっちゃ大事だと思うんですよね。みんなどうですか、やっぱ物ですか、それとも人ですか、なんか結構意見分かれると思うんですけど、僕はやっぱ人だと思うんですよ。でこれは今の話は消費者サイドの、まあ、モチベーションの話なんですけど、立ってる人のことを考えると確実に人だなと思うんですよ。これどういうことかっていうと、まあ、ある意味ブランドとか、その、まあ、ブランドに お客さんがついてるっていう方針にした場合、まあ立ってる人は誰でもいいわけ、まあ、そんなことないんですけど、誰でも回るようなお店でそのブランド力を高めていくっていうことにならざるを得ない、なっていくのが まあ普通だと思うんですよ。でそれはそれで成り立つのはすごいことだし素晴らしいことだし、まあ大きく展開してるお店は多分そうなってるんでしょうけど、人にねお客さんがつく方が不確実で再現性が少ないんで難しいことだと思うんですけど、まあまあそのブランドにお客さんがついていくってなると、立ってる人からするとなんかこうやってる実感とか自分がお客さんつけた実感が少ないと思うんですよね。あとはその液体コーヒーそのものものに商品にお客さんがついてる場合、まあ、それも自分が別にいなくてももう美味しいしなみたいな、他にもっと美味しく入れられる人がいたらっていう話になっちゃうし、その技術っていうところとか美味しくできるっていうところだけがまあそのお店の中での優劣をつける決め手になったり評価ポイントになったりすると、なんかそれと面白くないなって思うんですよね。まあもはや今の時代美味しいコーヒー飲めるのは当たり前、じゃあ美味しいコーヒーが飲めるのが当たり前の中でどうやってその美味しいコーヒーがある時間を豊かにできるとか、そのお店らしさを出していくかとか、そのお店に来る理由を作っていくかって話になると思うんで、まあ、それで言うと僕はやっぱり人で、その自分にお客さんがついてるとか自分がその場で働いていてよかったっていう実感をバリスタに得てほしいなと思うんですよね。だからその人に会いに来るっていうお客さん、その人にお客さんがついてるっていう状態がまあ一見ビジネスを考えると非効率って言われるかもしれないけど、でも実はその人にとってはめっちゃ楽しくて、お客さんにとっても通う頻度は高くなって、実は効率的なんじゃないかな、そういうことってなんかあるんじゃないかなって思うんですよね。一般的にはこうやった方が効率的って言われてることでも、非効率な方を選ぶ方が実は真似しにくかったり実は長く続いたりみたいなことが起きるんじゃないかな僕は思って、そんな感覚も含めてやっぱりまあコーヒー屋に来る理由って実体験も含めて人かなって思って、でその下北の店がやっぱりこの人っていうサービスが生きる場所だったんで、そこがなんかあの場所の良さだし個性かなと思って、今回まあ改装するときにどういうお店にしようかなと思ったときに、このやっぱ距離の近さ、お話ができるっていうのがいいことだし、みんな求めてることかなと思って、今回まあ1階と2階借りてるんですけど、1階をカウンター席にして対面のね、で結構しっかりしたカウンター、ちゃんとなんて言うんだろうな、その場で入れて薄いこうカウンターでカウンター越しにみたいなじゃなくて、ちゃんとなんかこう、接客して入れてる様子もゆったりと見てもらったり、なんならまあある意味ちょっと距離も近すぎずベッタベタに近いとやっぱりちょっと話しづらい、いやちょっと気まずいなって人も絶対いるんで、別に話さなくても成り立つし、そこで本読んだりスマホいじっても全然ちょうどいいくらいの距離感だけどお話がすごいしやすいという、まあ、ちょっと大きめの、長方形の長テーブル、まあ、カウンターを用意して、そこにグラインダーと、ドリップの器具だけ用意して、あとのセットは全部後ろ側というか壁側にセットして、エスプレッソマシンとか、エスプレッソのグラインダーとかお湯が出てくるホットウォーターディスペンサーとかバッチブリュワーとかもろもろは壁際に入れて、もう本当に、抽出に関わるものだけを置いて、なんならドリップの器具もお客さんいないときはもう、カウンターの下にしまうくらいテーブルの上はまっさらにして、豆とかも表に出さずに全部測っといて、プリドースっていうんですけど、全部グラム数測っといて、ちっちゃい容器に入れといて、引き出しに入れといて、お客さん来たらその引き出しから出すくらいのテンションで、もう綺麗なカウンターで、そこに5席で対面で、まあもう自分にお客さんつけるくらいの気持ちでバリスタに働いてほしいな、それはめっちゃやる気になるだろうし楽しいと思うんですよ。でそこでいいサービスをして、コーヒーにビビッと来てもらって、コーヒーを大好きになってもらって、何度も来てもらえればいいし、豆を買ってくれればさらに嬉しいしっていう感じのお店にしたい、コーヒーを好きになるきっかけを人が作る、そして働いていて楽しいっていうお店にしたいなって、なんかこうお店、まあもうライトアップコーヒー始めて10年ですけど思ったんですよね。で2階も借りてるって言ったと思うんですけど、2階はもともと在庫機で何にもないというか、ただの畳の部屋で、もともとこのお店は物件は新旧針やってて、そのおじちゃんが2階に住んでたらしいんですよ。で1階で針やってたんですけど、まあそれがなくなって、2階も丸々借りることになったんですけど、2階がまあなんか押し入れがあったりと、なんかちょっとこう実家感、狭い実家感があるというかね、ちょっとこう、キッチンがあったりトイレがあったりっていう感じで、なんかこう商業的な雰囲気ではないんですけど、全部壊して、キッチンも壊して壁も取り払って、でもうまるっと、客席にしようと思って、6席座れるでっかいテーブル、象徴的なテーブルと、あとは2人で対面になるようなちっちゃいテーブル、石のテーブルにする予定なんですけど、ので向かいみたいなのが3セットって感じなんで、6たす6で12席、最大12席の空間に2階をしようかなっていうふうに思って、でそれもなんかね、 1階と全然違う感じにした。1階は明るくてコミュニケーションをバリスタとお客さんがする。で、2階はお客さん同士でコミュニケーションを取ったり、1人で本読んでゆっくりしたりっていう、ちょっとゆったりできるような場所にしようと思って、壁の色も茶色にして、床も濃いめの焦げ茶にして、トーン暗めのゆったり空間に2階しようかなっていうふうに、思ってます。っていう感じで、まあ、どんなお客さんでも来れる。近くに遊園っていう、温泉宿もあるんで、宿のチェックアウト後とかにもフラッと来て、2階でゆっくりしてもらってもいいし、1階でお話してもらってもいいしっていう、場所ですね。で、さらにもっと言うと、なんかこうパブリックカッピングをね、再開したいんですよ。これね、めちゃくちゃ熱くてですね、またそれについては話そうとも思うんですけど、毎週、こう扱ってるコーヒー全部並べて、みんながそこで無料で試飲できる、テイスティングできるっていう会をそこで始めようかなと思ったり、セミナーもやろうかなと思って、なんかいろんな人の交流がそこで生まれる。なんかね、こうコーヒー、これね、よくあれですけど、コーヒーをツールとしてみたいなことってよく言われるじゃないですか。僕はね、あんまりね、好きじゃないんですよ、そのツールっていう言葉。いやいや、コーヒーはコーヒーだしみたいな、こうもう愛情がこもりすぎてるんで、そのなんか道具って言われるのはなんかちょっと、いやいや、コーヒーもうある意味目的でしょみたいな、目的なんだけど、目的を超えてさらにそこからいろんな派生があるっていう感じのイメージで、なんかまあやっぱコーヒーはみんな、そんな、ツールっていうよりかは、このコーヒーがあることで人が集まり、結果的にコミュニケーションが生まれるっていう、なんかそんな感じだと思うんですよね。あくまで美味しいコーヒーを作ってそれを伝えるっていうことが目的なんだけど、それを活動を、ね、いろんなセミナーとかカッピングをしたりとか、場作りをすることで、いろんなコミュニケーションがそこでさらに発生して生まれて、お客さん同士が仲良くなることもあるだろうし、そこで僕らとめっちゃ仲良くなるお客さんももっと増えるだろうし、そこの思い出で、さらにコーヒー好きになってとか、コーヒーの世界に入る人もいるだろうしみたいな、そういうなんか動きがその後その人それぞれで生まれると嬉しいなと思って、そのお店にしようと、思っています。で、最近はそれに関わる仕事多くて、解体が終わってですね、8月末に。解体一瞬で終わったんすよね。マジで、1ヶ月かけてみんなで必死に作った店なんですけど、こんなに簡単に一瞬で店ってなくなるんだって思うくらい、一瞬で1日で解体しましたね。もうそれは職人たちの仕事がすごいんですけど、解体屋さんの。で、今はもう家具とかいろいろ作って入れてるっていう状況で、まあ仕上がり出来上がりが超楽しみですね。天井も抜いてですね、天井がすごい高くなったんで、天井変わるだけでこんなに印象って違うんだとか、あとはまあ木の感じとか照明が入るだけでこんなに印象って変わるんだっていう、すごいもう、新しいお店に生まれ変わるかなと思います。っていうところで、なんかこう、今まあいろんなコーヒーが増えてきて、いろんなコーヒー屋が増えてきて、それすごい嬉しいことなんですけど、何が目的でそのお店に通い続けるかっていう、まあ僕らはね、やっぱ通い続けてほしいんですよ。その通い続けるお店が正解かっていうと、いろんなお店のやり方があると思うんで、わざわざ遠くからでも行きたいお店っていうのもすごいコーヒー文化にとっては有意義だし、値段払ってでも飲みたいコーヒーっていうのはすごい素晴らしいことなんですけど、まあそれはそれぞれのお店がやりたいこととか強みがあって、いろんなお店のあり方があるんですけど、僕らはやっぱり毎日飲むコーヒーの超美味しいやつを作りたい、出したい、それを浸透させたいっていう感じなんです。なんかそこが面白くて、コーヒーやってて、まあだからあんまり芸者とかレア豆とかあんまりめったに扱わないんですけど、まあそのデイリーな美味しいコーヒーっていうのをどうやって飲み続けてもらうような、場所を作れるかっていうのが、なんかやっぱ人がより介在してパフォーマンス発揮して、コーヒーを好きになって、コーヒーがある時間を好きになってくれるっていうとこかなとか今思っていて、そのお店を作っております。はい、一応ね、オープンが10月のまだ確定はしてないんですけど、7日ぐらい、7日が月曜日なんで、まあ、このぐらいには完成してそうかな。9日からが SCAJ が始まるんで、まあその時にはオープンしてるだろうなと思って、まあ SNS で告知するんで、ぜひ見ていただいて、もう生まれ変わった下北沢店を見てほしいなと思うんですけど、まあそんなこんなで、なんかこうやっぱり人がコーヒーを伝えるって僕は大事だなと思ってますね。まあそんなところで、なんかこういろんなコーヒーの広がりがね、出てきてるんですけど、僕はやっぱり、飲み続けてもらうコーヒーをなんか出したいなと思うし、飲み続けてもらってなんか嬉しいんですよね。その人により影響を持てるって僕は思っていて、月に1回飲むすごいコーヒーっていうよりかは、まあそれもそれで心揺さぶられるんですけど、もう毎日その人の人生に根付いちゃってるってすごいことだと思うんですよ。もう完全にそのコーヒーが生活に取り込まれて、 その人はそのコーヒーと共に生きてるっていう状態って結構ねやっぱ大きいと思って、気づいたらなんかこう感覚変わってたりするかもしれないし、癒されてるかもしれないし、ね、いろんなその人に気づきや発見やワクワクをそのコーヒーが届けられてる、その総量と頻度が高い方が僕は面白いなと思って、でなおかつやっぱりなんか多くの人に楽しまれるってことは、つまり多くの豆を買うことができるんで、いろんな生産者に影響を与えたり、いろんな生産地からコーヒー豆を量を友達仕入れることができるんで、まあ結構やっぱりちょっとだけ100キロだけ買うってコストかかるんですけど、輸送コストもちょっと、ね、かさんじゃうんですけど、18トンコンテナで仕入れるみたいなことに最終的になってくると、なんかよりこう仕入れも含めて面白いなし、効率的だなと思うと、やっぱりなんか量を伴って多くの人に美味しいコーヒーが届くって、いいことかなと僕は思って、そういったデイリーな美味しいコーヒーを届けたいなと思って、そのお店作りを今してるというところです。ぜひ皆さん遊びに来ていただけたらと思うし、やっぱねこのお店作ってる時ってねワクワクしますね、超楽しいっす。なんかお店作るのがなんならコーヒーの仕事で一番楽しいかもしれないくらい、どんなコミュニケーションがどうやったら生まれるだろうか、どんなメニューを出そうか、どんな人がどんな感じで来るだろうか想像しながらやっぱお店作っていくんで、まあまあ楽しいですね。あ、僕の今の新しい思いがこもったお店ができるので、ぜひ皆さん来てください。そんな最近の下北の解体と改装のお話でした。